おはようございます。お祈りありがとうございました。 BBF の総会に行ってきました。いろんな先生来られておりまして、理事終わりました。理事はとしての働きは終わりました。でまた選挙で、今度は進学校の管理員長になってしまいました。なってしまいましたじゃないんですけども、進学校の管理員長になりました。で、まあ、進学校関係これからいろいろと関わっていきます。で、まあ、早速進学校の、予算についてということで、進学校の校長先生とまたいろいろとやり取りになっていくと思います。で、進学校にも、入学式卒業式に管理委員長としての挨拶に行かないといけませんし、2回は進学校に帰らないといけないみたいです。で、あとはいろいろとなんですけども、まあ、進学校も進学校の問題に関してはやっぱり、生徒が少ないということですね。で、特に管理員というのは何するのかなと思ったら、建物の管理とか で進学校の建物がすっごいもう古くて、で軽井沢というか、軽井沢のこの三代田っていうところあるんですけども、お話聞いたら、木が周りに、進学校の周りに木があるんですけども、その木がすっごい高いんですよ。で、枝が落ちてきて、枝とか葉っぱが落ちてきて、進学校の屋根の溝を塞ぐか何かで、でそこからこう雨漏りして、なんだかな、その建物に穴が開いて動物が入ってきたり、なんかいろいろ大変みたいなんで、そういう管理ということもあるみたいです。本当にいろんな先生が来られてたんですけども、説教が、3回ぐらいあったんですね。で、そのうちの一人がキング先生で、とかキング先生アメリカに行ってるっていうんで、ズームで、お話しくださいってなった時に、話す前の日に、心臓が悪くなって、病院に入院されて、困ったなと言ってた時に、病院のベッドから話しますって、本当に病院のベッドで寝ながらズームでお話しされておりました。で、あとですね、進学、司法に書いてますけど、西牟田栄先生という先生も癌でもだいぶ悪くて、もう桜が見られるかどうかっていう状態だということがありました。そしてあと上田明先生もですね、もう年で、最後の時にはちょっとこううつ伏せになって寝て、ちょっと悪いっていうようなことがあって、先生方もだいぶ年取られて、本当に悪い状態がありますので、ぜひ先生方のためにもお祈りしていただきたいと思います。それでですね、ちょっといろいろと先生方にお願いして、秋の特典なんですけども、秋の特典は、影愛希先生に頼みました。で、影愛希先生に来ていただきます。それとですね、9月に精神障害者フェロシップがこの教会であるんですけども、講師をですね、永井先生、横浜聖書学生協会の永井先生に頼みました。先生も初めて精神障害の説教するんで、ということだったんですけども、永井先生が来てくださいます。まあ、そういうふうなことを決めてまいりました。ぜひお祈りください。はい、今日は、いよいよまたヨセフの話に戻ります。じゃあ一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうぞこのひととき、神様が、御手を持って私たちを導いてください。ヨセフの話になります。そこから本当に、霊的なことを読み取っていくことができるように助けてください。すべてを御手にお委ねをして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。 先週は、ユダの話でした。でユダが何あのユダの、まあ、罪ですよね、タマルとの罪をこう話しましたけども、今日はヨセフになってきます。でユダとヨセフをこう比較するとやはりヨセフの方がすごく霊的には勝っております。でただユダは後で、本当に悔い改めていきます。でヨセフなんですけれども、39章の一節見ますと、一方ヨセフはとありますね。一方ヨセフはユダの話が終わって一方ヨセフはエジプトへ連れて行かれた。ファラオの帝臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフを連れ下ったイシュマエル人の手からヨセフを買い取ったとあります。ポティファルという人に買われたんですね。奴隷として連れて行かれます。さあこの時のヨセフの心境なんですけどもね、どういう思いでいたでしょうか。お兄さんたちに捕まえられて、最初お兄さんたちは殺そうと言ってたんですね。ところがそのユダのね、一言で売り飛ばそう、お金が入るしということで、ヨセフはお兄さんたちに売られていったんですね。さあその時のヨセフの心境ですよ。エジプトっていうのは言葉違うんです。言葉が違います。文化が違います。宗教も違います。そういうところに17歳の男の子が連れて行かれるわけです。でその心にはやっぱり父から引き離された、家族から引き離されて一人になったという寂しさもあります。でこれからどうなるんだろうなという、でそういう思いもあります。そして何よりも兄たちにどういう思いを持ってたのかなと思うんですよ。普通だったら憎しみですよね。普通だったら自分を売り飛ばしたお兄さんたちに対してやっぱりこう憎しみとか、まあ、悲しみもあったでしょうね。なんでお兄さんたちこんなことしたんだろうっていうな。でもヨセフはそうなっていかないんですよね。でヨセフは本当はですよ、袖付きの長服を与えられていましたから、ヤコブの後継ぎになるということだったんですね。本当はでもヤコブの家のその家の後継ぎになるものが奴隷になっていくわけです。非常にこの大きな差になっていくわけですね。で私たちはこう聖書を読むから、そこから引き離されたというところにも神様の意味があるし、奴隷になってポティファルの家に行った、でその後また後で出てきますけども、奥さんの偽りの罪で監獄に入れられると、こうなんかこうヨセフにとってみたら非常に悲惨な状況になっていくわけですね。でも私たち全部わかってると、いや大丈夫、そこから大事になるからっていうふうにこう思うわけですね。これ神様の味方かなと思います。神様って全部わかってるわけじゃないですか。私たちも聖書読んでるとヨセフがどうなっていくかっていうの全部わかっているわけですね。で神様も私たち一人一人がこれからどうなっていくのかっていうのはわかってるわけですね。そうすると私たちは大丈夫、ヨセフ大丈夫だよって これからこうなるって分かるんですけども、神様もそういうふうに見ておられるのかなという感じがします。神様もあなたは今ここで苦しいけどもやがてこうなるからっていうね、何か神様の見方っていうのがあると思います。ただヨセフがその時にどういう心境だったかっていうね、そのことをちょっと見ていきたいと思います。じゃあヨセフは奴隷になりました。奴隷になりました。彼はね、まだ17歳なんですよ。で、彼はヤコブ、お父さんの家にいた時何をしたかというと、兄たちの悪い噂を告げ口したり、家族がみんな自分にひれ伏すという夢を、まあ多分自慢げに話したのかもしれません。そういうまだ未熟なところがあります。未熟な、こう分別のまだつかない、これを言ったらお兄さんたちどう思うだろうなか、どう思うだろうかなっていうようなね、この長服だけを私だけが着たってことに対してお兄さんたちどう思うかなっていうね。ただ彼はそんなことを思わずに、こうだったこうなったとしか言えない、まだまだ弱いものでした。でも彼が、そういう彼が奴隷になったわけです。売られたわけです。でも彼はそのことに対して恨みつらみはないですね。一言も言ってないんです。でその理由は何かというと、39節の、2節、主がヨセフと共におられたのでとあります。3節にも、彼の主人は主が彼と共におられっていうんです。主が彼と共におられたということがヨセフの心を変える大きな力になってきます。いわゆるヤコブは父ヤコブのその寵愛を受けてね、温室育ちだったんですよ、このヨセフは。その温室育ちの彼が奴隷になって絶望する心がすごかったと思います。でもその深い絶望の底に落とされても、そこで主が彼と共におられるっていうことがわかるわけですね。奴隷になるっていうことは、非常に彼にとってみたならばもう奴隷ですから、もう本当に人としてもう本当に下の方になっていくわけですね。でその状態で深いこの絶望の中に主が共にいてくださったんだということがこう分かっていくわけです。どれだけ人に見捨てられようとも、家族に見捨てられようとも、決して自分を見捨てないお方がおられるということです。家族が見捨てて奴隷として売り飛ばしたとしてもね、家族にそれは見捨てられて、特に兄たちに見捨てられていくわけですね。でも人に見捨てられても絶対に見捨てないお方がおられるということです。私は見捨てられないんだ、神様には見捨てられないんだ、この共に共に歩いてくださるんだ、そのお方がおられるということは、彼をその安心感、平安の心を与えたんだと思います。詩編の23編の4節見ますといいですか。詩編の23編の有名なね、主は私の羊飼いというところで、この4節見ますと、たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません、あなたが共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。死の影の谷、ダビデはこの時サウル王に追いかけられていたんですね。でいつ殺されるかわからない、いつ自分が殺されるかわからない、でもそういう 状態の中においても災いを恐れない、あなたが共におられますからってです。私たちにとっていろんな問題が出てきます。本当にさまざまな問題が出てきます。仕事においても家庭においても人間関係においてもさまざまな問題が起きてきて、どうしたらいいんだろう、本当に私はこれからどうすればいいんだろう、いろんな問題が起きたとしてもダビデは恐れない。その理由はあなたが共におられますからっていうことです。あなたが共におられますから。だからヨセフもここであなたが共におられますから、奴隷になったとしても私は災いを恐れないと言ってるんですね。だから奴隷として働いても災いを恐れない、私は主が共におられるということを知ったわけです。奴隷の状態になってもよく私たちはね、もう本当にこんな時になった時、こんな時になった時、神も仏もあるものかって人いますよね。自分がこんな状態になった、いろんな悪い状態になった時に神も仏もあるものか。でも聖書は違うんです。悪い状態になっても仏はいなくても神はいる。神様が共におられるっていうことです。どんな状態になってもね、神が共におられる。でその共におられるっていうのは私を守ってくださるっていうことです。さらにこの聖書に戻りますけど、ヨセフは共におられるときに彼は成功するものになります。主人の家で彼がすることが全てうまくいっていくんです。全てうまくいっていくんです。そしてそれは自分だけではなくて、3節見ますと、彼の主人も主が彼と共におられ、主が彼のすることを全て彼に成功させてくださるのを見た。共にいたら全て仕事が全てうまくいく、それを主人が見た、見るんですね。私たちもいろんな仕事をしますけれども、その仕事を本当に主が共にいてくださり、その私自身もその主のために仕事をするのも自分のためじゃなくて本当に主にあって仕事をしていくときに、その仕事はやはりうまくいくんだと思います。私前新学校入る前に新聞配達のアルバイトしてて、もう新学校に行くので辞めますっていうような話をした時に、あけまさん、あんたやったらねこれだけ出すんだけどなって言って、すごく頼りにされていたことがあります。これはすいません自慢話じゃないですけど、で九州行った時もアルバイトでローソンで働いてて、でこれからどこ行くの、高槻に行くのが、そうなった時に店長さんがご夫妻で、本当にありがとう、よく働いてくれましたっつって、料亭に招いてくださって、本当に料亭に招いてくださって食事をご馳走してくれたってことがありました。なんかそれだけ頼りにされてたんだなと思います。でもすいませんこれ自慢話じゃないですよ。でもそれはやはり主にあって真面目に働くからです。主にあって本当に真面目に働いて、真面目に働くっていうのはやっぱり主が共におられるっていうことを意識して、主が共におられるから私にそれだけの働く力を与えてくださったっていうことなんです。新聞配達の時も誰よりも早く行って店長を起こして、店長時間ですよと起こしたりとかですね、いや、なんかこの仕事、私やりますとかね、ローソンでもローソンはねもう大変なとこだったんですよ。で新ナースお兄ちゃんお姉ちゃんが来たりとか、暴走族のお兄ちゃんお姉ちゃんが来たりとか、本当にこう大変なとこだったんですけどもね、 でもそういうところで、そういう人たちと、仲良くなって、仲良くなると何もしませんのでね。で、秋山さんって言ったらこう遊びに来たり遊びに来てで手伝ってして裏のジュース入れるの手伝ってあいいよとか、まあそういうふうな仲になっていって、いく。でやはりこう神様が共にいて働くという時にこうそういう力そういう思いあこれあ私やります私やりますよっていうふうにねこうやっていく時にやっぱり信頼を得ていくんだと思います。あのヨセフもそういうふうにあのご主人がのために一生懸命に働いてそのちょっとなんか悪口みんなと悪口言ったりとか仕事をサボったりとかそういうこと一切せずに本当に主人の前に一生懸命正直に働いたんだと思います。やはり正直に働いていくとその仕事というものがその家も栄えていくんですね。でここに主人は4節にそれでヨセフは主人の好意を得て彼のそば近くで仕えることになった。主人は彼にその家を管理させ、自分の全財産を彼に委ねたとあります。この仕事がうまくいったというのは彼はね来た時に奴隷になった時はもう絶望と、まあ、もしかしたら憎しみがあったことあったかもしれません。それに支配されていくとねなぜこう自分がなったか奴隷になったのかお兄さんたちのせいだとそこばっかりに心を向けていくと前向けないんです。神様と共にある時にはもうそのことを忘れて彼はそのことではなくて前に向かっていくんですね。この仕事に向かってだから彼はそういうふうな主が共におられて彼をこう変えていく試練を通して人格は練られていきます。そして整えられて清められていきます。試練の中にあって後ろを向くんではなくて前を向いていく。試練の中において神様はやっぱり人格を練られていきます。だから私はね売られてきたんです私は何もないんですよとかそういう恨みつらみではなくて分かりましたご主人様これやりますこれをやっていきます私がやりますとやっていくときにそこにこう信頼を得て全財産を任せるんです。任せることになったんですね。奴隷っていうのはきつい仕事ばっかりするんじゃないんですよ。当時奴隷でもあのこういうふうに家の管理をしたり全財産任せられたりという奴隷の人もいるんです。奴隷は奴隷なんですけどもなんかいつもこうきつい仕事ばっかりではなくてこういうふうな奴隷もいました。お前なら全財産を任せていいと。だいたい奴隷というのは戦争で化けて奴隷になったりする人なんです。でも戦争するときにかなりの地位のある人も捕まれば奴隷なんですよね。でそういう人たちがそういうふうにもなっています。でもヨセフは17歳で捕まえられて右も左もわからないものが神様によって練られて彼は変わっていくんですね。信仰する人信仰者として一人の人として大きな成長を遂げていくんですよ。でもこれは主が共におられたからです。彼が立派な信仰仕事をしたから主は共におられたのではありません。主が共におられたからこういうふうに成長することができたということです。だから全てはヨセフがこうだというんじゃなくて主が共におられ主が導かれる。だからヨセフも主を意識してるんですね。自分を売り飛ばしたお兄さんではなくて主を意識し主が共におられる時に彼は成功していったんです。 私たちもそうでしょ。私たちも主が共におられます。ご聖霊が私たちのうちにおられます。そして私たちを導いてくださいます。私たちを導き教えてくださるのは主なんですね。で、今の私たちは聖霊が宿っておられます。私たちは聖霊によって導かれております。どんな状況にあろうとも、苦しい悲しいどうしようという状況でも、聖霊が私たちを守ってくださいます。聖霊が私たちを祝福してくださいます。その聖霊を意識する。だからこそ私たちは祈ります。苦しい時に私たちは祈ります。神様、どうかこのことをどうぞ導いてください。神様、どうか私がこの苦しみを知ってください。その時主は聞いてくださいます。で、私たちを奴隷から解放するんではないんですね。神様はヨセフを、分かった、じゃあお前をもう奴隷の状態から解放してやろうとか、そうは言いません。奴隷は奴隷の状態なんです。でも奴隷の状態で力を与えてくださいます。神様は奴隷から解放してあげるとは言わないんです。苦しい状態はそのままなんです。ただその状態に希望を与えてくださるですね。イエス様は、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますって言ってます。聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますとあります。聖霊は私たちにすべてのことを教え、イエス様が話したことを思い起こさせてくださいます。私たちが祈るときに、イエス様の言葉が私たちを思い起こさせてくださる。この苦しいときに、あ、イエス様こう言われた、イエス様こう言ってくださった、そのことを思い起こさせてくださいます。ヨセフも主が共におられたので成功するものになったんですね。ヨセフは主人の好意を得てと4節にあります。人間関係が良くなります。私たちが本当に聖霊を意識して、私のうちにおられる聖霊、また天において私たちを取りなしてくださるイエス様、そして父なる神様、この神様が私を守り導いてくださってるんだ、その中で私は聖霊によってこう歩むときに人間関係も良くなる。主人はもう好意を得ることができるんですね。じゃあ私たちはどうすればよいのかというと、マタイの7章12節にですね、マタイの7章12節にこういうことがありますな、ありますね。これ、三条の水君の黄金律と言われてます。ですから人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさい。これが律法と預言者です。律法と預言者ってことは旧約聖書ですね。人からしてもらいたいということは何でもあなた方も同じように人にしなさい。だから人から私こうしてほしいな、こうしてほしい、そのことをまずあなたが人にしてあげなさい。これが旧約聖書の言っていることですよ、ということをイエス様は言われました。そしてマタイの5章16節では、5章の16節、ね、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。これは私たちの力ではなかなかできません。主が共におられるからです。 主が共におられるからこれができるんです。主に祈り、主の力を持ってこのことができるわけです。そうしていくと本当に人間関係が良くなります。私たちはいろんなことに文句を言います。理不尽なことに対して攻撃したくなります。仕返ししたくなります。でもイエス様はそうは言っておられない。でイエス様の言われたことに従いたいということは思うは、聖霊がいやそのことよりもイエス様こう言われたよ、イエス様はあなたにこのように語りかけた、でそのようにするように私が力を貸しますというのが聖霊です。だから私たちの力でできなくても聖霊に乗っていくときに聖霊は力を与えてくださいます。その時に私たちは主の私ではなく人々は父なる神を見るようになるんです。でこれがヨセフなんです。ヨセフはそうしたんですね。そして、だから主人はヨセフに家の管理をさせ自分の全財産を委ねたんです。そして、39章の5節にはですね、主人が彼にその家と全財産を管理させた時から主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。その主ヨセフによって主人の家が栄えたんです。主人の家が栄えたんです。ああ、ヨセフが来てくれてこの家は本当に栄えるようになったなるんですね。これは主のおかげです。だから私たちがそのどのように考えていくか、主が共におられるということによって私たちはこの人間関係、その仕事において真面目に働く、その人間関係によってもこう祈っていって、主よどうぞこの人との関係を良くしてくださいという祈りですね。さあところがヨセフに大きな試練が来ます。大きな試練がやってきます。7節に主人の妻がヨセフを誘惑するわけです。誘惑するんですね。それ毎日続くんです。毎日続くんです。ヨセフはそれを主人には言わなかったようです。でもヨセフは毎日、10節見ますとね、こう彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも一緒にいることもしませんでした。彼は何と言ったか、9節の一番最後、神に対して罪を犯すことができるでしょうかと言ってます。あなたのご主人に対して罪を犯すことができるでしょうかとは言ってない。ご主人の妻ともし寝るようなことがあったら誰に悪いか、主人に対して私はそんな罪を犯せませんではないんですね。神に対してと言ってます。私たちは罪を犯すときに神様に対して罪を犯しているということなんですよ。いろんなところで私たちは罪を犯せというですね、誘惑があります。誘惑がやってきます。人は誘惑に弱いんです。あ、よくなんだっけ、詐欺の電話 でよく言うのは私は大丈夫というのが危ないんですよっていうなんかよくありますね。私も一回かかってきました。何々警察ですけどもって言って今いいですか今悪いっつってカチャッと切ったんですけどもね、ああ来たと思いました。本当になんかこう誘惑、罪はサタンはもう本当に私たちをいろんなところで誘惑してきますね。私たちが知らないといけないのは、私たち人は誘惑に弱い存在っていうことをまず知らなければいけません。私はどんな誘惑をいても大丈夫っていうのはないんですね。誘惑には弱い存在なんだっていうことをまず知らなければいけないと思います。そして罪を犯すのは誰に対してか、神様に対してなんです。神様に対してなんですね。ダビデは詩編の51編の4節で、詩編の51編の4節、ダビデがバテシェバとの罪を犯した時に神様にこう祈りました。私はあなたに、ただあなたの前に罪あるものです。私はあなたの目に悪であることを行いました。ですからあなたが宣告するとき、あなたは正しく裁くとき、あなたは清められます。私はあなたに、ただあなたの前にある罪あるものです。ダビデがバテシバと罪を犯したとき、一番誰に対して本当は謝らなければいけなかったでしょうか。もう死んでしまったんですけど、バテシバのご主人ですよね。バテシバのご主人です。バテシバのご主人をダビデは殺すんです。そしてバテシバを自分のものにするんです。彼は誰に一番謝ったか、神様なんです。ダビデは神様に謝ります。あなたの前に罪あるものです。私たちがもし何かを罪を犯すならば、それは神様に対して犯しているものだということです。だからヨセフも、私は神に対して罪を犯すことができるでしょうかっていうふうに言ってるんですね。で、罪に対して私たちが打ち勝つ方法は何かというと、ヨセフは逃げます。逃げるんですね。逃げるということが大切なんです。第二テモテの2章の22節に、これいいですよ、あなたは若い時の情欲を避け、あなたは若い時の情欲を避けなさいっていう、パウロはテモテに言ってます。この避けるっていうこと、避ける、これ逃げるっていう意味なんです。情欲を避けなさいっていうのは、情欲から逃げなさいっていうことなんです。だからヨセフはもうここからね、もし奥さんとね寝てそういう関係になったら、奥さんからも何か良くしてくれるとかね、この家でもう主人もそう思っている、奥さんもそう思っている、何かこうそういう考えになってしまいやすい。でもなんかこうなったらこうなるだろうなと。でも神様はどう言っておられるか、神様は前に、私はそれは罪なのではないかっていうことをね、本当にこう考えていかないといけないと思います。神の前に正しくありたいと思ったんですね。ヨセフは罪を避ける方法、逃げる、その罪のところに行かない。これは今いろんなところで、インターネットいろんなもので罪あるものが見れます。見ない、行かない、避ける、こういう私の身を清く正しくするためには、そういう避けるということが大切になってきます。ヨセフは逃げました。ところが奥さんがね、ヨセフの着物を掴んでたんですね。そして偽りの奥さんは告発をします。まあ、それが14節から18節に書いてまいるんですけども、特にですね、17節、 彼女は主人にこのように告げた。あなたが私たちのところに連れてきたあのヘブル人の奴隷は私にいたずらをしようとして私のところに入ってきました。私が声を上げて叫んだのであの男は私のそばに上着を残して外へ逃げました。偽りの告発です。偽りの告発です。こう訴えられたんですね。ヨセフはそれに対して何も言ってないんですよ。違います違いますとか言ってない、まあ、それは聖書に書いてないんで分かりませんけども、ヨセフはそれをそのまま受け入れております。で、私たちも実は訴えられてるんですね。誰に訴えられているか。サタンです。サタンは訴えるものです。ほらまた神様見てください、この男こんなことしてますよ、こんな風にしてますよ。あの聖書の中でサタンがね訴えているところっていうのは、あのローマ、あごめんなさい、ローマじゃない、ヨブですね。ヨブを訴えております。ヨブはね、いたずらにあなたを恐れるでしょうか、ヨブを打ってみなさい、あなたを呪いますよ。あとですね、ゼカリア書の3章で大祭司ヨシュアという人が訴えられています、サタンに。で、大祭司ヨシュアっていうのは補修されてきますね。で、補修から帰ってきますね。帰ってきて、まあ、神殿再建していきますけど、その時の大祭司なんですね。で、サタンは大祭司ヨシュアをこう訴えるんです。この人はこんな悪い人だ。でも神様は彼を清められます。ローマの8章33節から33節34節ローマの8章33と34ですね。ここに、誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちもサタンに訴えられます。サタンは私たちを騙し、私たちを欺く、同時に私たちを訴えるものなんです。ヨブが訴えられたように、大祭司ヨシヤが訴えられたように、私たちもサタンに訴えられているんです。まあ訴えられることたくさんあると思います。ほら見て、あの人またこういう罪を犯した、神様あの人また罪を犯しましたよ。聖書はイエス様が取りなしてください。あなたが罪を犯そうと思う、イエス様が取りなしてくださるんです。誰が訴えるんですか。誰があなたを罪あるものとするんですか。イエス様を信じた者はもう義と認められているんです。そしてイエス様は天において私たちを取りなしていてくださるんです。確かにあの人はここで罪を犯したけれども、あの人は私を信じても義と認められている人です。あの人はもう正しい人です。罪を犯してもあの人の罪は私が十字架にかかって全て負って、私があの人の罪のために死にました、そしてあの人は私を信じているから全ての罪は許されているんです。あの人に罪はないんです。私たちを取りなしてくださるのがイエス様です。どんなにサタンが訴えようとも、私たちを取りなしてくださるのはイエス様です。だからどんどん罪を犯せと言ってるわけではないんですよ。ロマ書の6章には、私たちがねそうやって許されるから、神の恵みを受けるから罪をどんどん犯しましょうかって、そうではない。救われた私たちは、私たちはもう罪を犯すんじゃなくて、神の義として神のために戦うべきだ。私たちはイエス様によって訴えられても清められるものだと ということを忘れないようにしていきたいと思います。さあ、ヨセフは監獄の中に入れられました。監獄の中に入れた時に、ヨセフはそういう意味で言ったら兄たちに売られていきます。そして今度はポティファルの奥さんによって無実の罪を告発されて監獄の中に入れられます。普通こういう人を見た時に、なんとかわいそうな、なんと、もしかしたら因果応報で悪いことしたからこうなったのかなとかね、いろんなこと言われます。運がないねとか言われます。でも監獄の中に入れられた時に、普通もうダメだ、もう無理だ、もう主人のために一生懸命働いたのに主人は私のことを信じてくれない、まあ、そういう本当に中ですよ。でもそういう中において主が共におられる、神様が共におられるということをまた彼は見るんです。監獄の中に入れられても神様は共におられるんです。本当に最低の最低のところに行っても奴隷にされました、今度は囚人にされました、本当に最低の深い淵の中に入っていくものです。でもそこにも主は離れずに共におられます。そしてまた監獄の中でも彼を栄えさせられるんですね。21節に、しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。ここでも人間関係がすごくよくできてるんです。主が共におられた時に主は恵みを施し、監獄の中でどういう恵みなのかは分かりませんけども、本当にこう素直に言ったんでしょうね。で、主が共におられる姿を見た時に、監獄の長はヨセフに囚人全部を委ねるんです。もう君の手に委ねるからみんなをまとめてくれっていうね、そこまでなっていくわけですね。だから23節見ますと、監獄の長はヨセフの手に委ねたことには何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからであるというふうに結んでおります。なぜ彼はそういうヨセフが囚人にまでなったのかですね。ポテファルの家でのこと、監獄でのこと、すべては無駄ではないということです。すべてに意味があるということです。ヨセフはこの逆境の中で自暴自得にならなかった。もういい、もうどれでもなれとかね、一切そういうことがなかったんです。彼はやっぱりそこに忍耐があったと思います。ローマの5章の3節から5節っていうんですか、ローマの5章の3節から5節、ここに、それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。苦難さえも喜んでるんです。ヨセフは苦難を喜んだんです。苦難から忍耐が満たされます。もう苦難の中でもうどうでもいい、もうどうにもなれって言うんだったらなりませんね。苦難の中でどうしてこうなんだろう、でもその苦難の中で忍耐する、その苦難を忍耐していく。私自身この苦難がどういうことかわからない、でも主にあってこの苦難を耐え忍んでいくならば、耐え忍んで耐え忍んでいくときにそこに品性が、クリスチャンとしての品性が生み出されていく。 やはり苦難の中で私たちは祈ります。苦難の中で本当に祈っていきます。主よ、この苦難を耐えさせてください。この苦難の意味を教えてください。この苦難の中にあって、どうか人を憎まずに人を愛する心に変えていってください。彼は品性が生み出されていきます。17歳で何も知らずにお兄さんたちに、わ、俺こんな夢見たんだよとかね、そういうような人が今度は品性、キリスト者としての品性が生み出され、その品性は希望を生み出すんですね。希望を生み出していきます。だから彼は本当にどん底奴隷囚人というですね、本当にこうそこをずっと歩いた人なんですけども、彼の心には主が共におられていく、その主が共におられた時に、いつか自分はここから出ることができるんだろうという、そしてまた神様は私に何かをされるんだろうという希望、今は全然わからないけど、でも希望が与えられている。じゃあなぜ神様はそこまで彼をしたか、なぜ彼はそこまでその苦しみを味わってこういう品性が生み出されていったのか、それはお兄さんたちとの関係なんです。お兄さんたちの関係にあって、自分をそれだけ、自分に対してそれだけこう売り飛ばすようなことをしたお兄さんたちに対しての心が変わっていくんです。もしかしたら最初は憎しみっていうことがあったかもしれません。でも彼はそういうこの中で、この品性がこうずっと練り出されていって、お兄さんたちを愛する心、愛する心、許しの心が与えられていくんです。やがてお兄さんたちと対峙していきます。お兄さんたちと向き合います。その時のヨセフはもう大臣なんですよ。で、お兄さんたちと向き合った時に、大臣であり相手は食べ物を求めに来た羊飼いたちなんです。どっちが偉いかって言ったら大臣なんです。その中にあって、彼はこのお兄さんたちを、ね、まだ牢に入れることもできる、復讐することもできる。でもそうではなくて、神様がヨセフに求めたのはお兄さんたちを愛する心です。許す心です。で、これはやっぱりイエス様の心なんですよ。イエス様は全ての人を愛しておられる。自分を愛する者を愛したって何になるかって言うんですね。イエス様は自分を十字架にかけた人たちを許されてきます。そして最後に与えられた命令は、律法は、互いに愛し合いなさいです。この愛する心っていうのは一朝一短ではできない、すぐにはできないんです。こういう苦しみを通して、ああこの人たちをどうしたら愛していけるだろう、愛するものにこう変えられていくんですね。だから神様はヨセフをこのような状態に起こし、このように練って練って練られていって、お兄さんたちにも、お兄さんたちを復讐する心は全て消えていって、お兄さんたちを許す心というのがヨセフに与えられていくんです。ある意味ここのヨセフの物語、創世記の物語って、ヨセフが大事になっていくというようなね、物語でもありますけれども、でも本当によく見たらヨセフとお兄さんたちの関係、それが描かれていってます。許そうとするヨセフ、悔い改めていくユダ、こういう関係ができていくんですね。でもこの時に本当にこの奴隷囚人というどん底の中にあって、ヨセフは何を見たか、主が共におられるということです。主が共におられるということです。私たちにも主が共にいてくださいます。本当にそのことを感謝して歩んでいきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。ヨセフは奴隷となり、また監獄の中に入れられた囚人となりました。本当に人から人間的に見るならば、 最悪の状態を通っております。しかしそういう中において彼は主が共にいてくださることを見ます。主が共にいてくださるからこそ奴隷としてでも成功し、囚人としてでも成功し、人に人の良い関係を結び、また彼のする技が祝福されていきました。人はそれを見て、本当にこの人は主が共にいてくださるのだということも見ることができています。神様、私たちにも主が共にいてくださいます。私たちのうちにはご聖霊が与えられております。私たちはこのご聖霊がする神の宮でもあります。どうぞこの私たちが、いろんな誘惑もあります、いろんな攻撃もあります、しかしそういう中にあっても主は私たちを見捨てず、いつも共にいてくださることを覚え、この主に祈り、主に導きを求めていくことができますようにお祈りいたします。罪を犯してもサタンは私たちの罪を訴えますが、天においてキリストが私たちのために取りなしをしてくださっております。本当にそのような恵まれた今私たちであります。どうぞその主に感謝し、従うことができるようにお祈りいたします。感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。